リバプール雑談ラジオ。この番組はイングランドの名門フットボールクラブのリバプール FC についてゆるく語っていく番組です。 LSC ラボの拓也です。今回はイタツさんとマジスタ君と一緒にお送りしていきます。よろしくお願いします。
よろしくお願いし
ま す, お願いします。
ではでは、イタツさん、今回のテーマは何でしょうか？
はい、リバプールの2021-22 シーズンの新ユニフォームのリーク情報に踊りましょうということで話していきたいと思います。
お来シーズンのユニフォームですね。
そうですね、ちょっとこの間記事を私の方で書かせていただいたのをもとに話していけたらなと思ってます。
はいはい。
で、これはまあ、皆さんもツイッターとかでよく見かけると思いますけれども、来年のユニフォームがリークされましたみたいな話題ですね。で、結構強調しておきたいのが、リークって言ってるけど、まあ、本当かどうかは全然わかんないってことですね。
うん、
で、まあ、実際、本物が発表された時なんだ違ったじゃんとかなることもあり得るんですけど、まあ、そういうのは一旦抜きにして、今見えてるものについているあれこれ妄想とかしたり、自分の感想を述べたりして楽しむっていうのがいいんじゃないかなっていう感じです。
リークを楽しむ際の心得というのがあるんですか？
あ、そうですね。公式まで何も絶対に信じないっていうこと。で、そういうのを分かった上で、あえて、盛り上がる。俺は分かった上で盛り上がってるんですよっていうのを心に留めて、いろいろ考えるってことですね。
分かった上で踊る。
分かった上で、そう。とにかく、その踊るって感覚が大事です。踊らされてやってるんだよっていう感じで楽しんでいただければと思います。
はい、はい、じゃあ踊りますか。
はい、お願いします。
もうでも結構今年については信憑性の高そうなやつが出ていますよね。
そうなんですよね。こんなに、なんていうんですかね、この実際にあるものを写真に撮った感でタグもついてる、うん、わざわざここまでやるファンアートとかフェイクニュース作りたい人ってのはいないと思うので、まあ、ほぼ信じている部分はありますね。
うん、
で、じゃあ、ホームから一つずつ見ていく感じでいいですかね。
はい。
で、まあ、ホームユニは、やっぱり、あれですね、今年物議を醸した白いラインみたいなのが消えて、うん、ボディの部分は全部赤になりましたね。
うん、
で、縁取りがちょっと特徴的なデザインになってます。赤なの、明るい赤なのかピンクなのかっていうところですけど。
うん、
で、で、表面にはこう、ジグザグラインって呼ばれてますけど、なんていうんですかね、稲妻のちっちゃい、
うん、
刻みみたいなのが入った線が斜めに、7本ぐらい入ってる感じですかね。
うん、斜めってのがまあ特徴的な感じですね。
そうですね。めったにないですね、こういうのは。うん、リバプールでは。うん、はい。これは、拓也さんどう思われますか？
そうですね。斜めかっていうのが第一印象でしたね。まあ、この、白っぽい、まあ、これも白というか、なんか、薄いピンクなのか、みたいな、感じかもしれないですけど、
うん、
こういう色で線がついていたのは、プレミア優勝した去年か。
うんうん、
のシーズンとかは、まあ、縦で入ってましたけど。
うん、確かに。
そもそもリバプールって基本赤一色なんで、模様というかこういうラインも含めてあんまりないんですよね、うん、今まで。
そうなんですよね。その辺も記事の方ではまとめましたけれども、結構珍しいし、うん、評判が良かったこともあんまりないような。
うん。
うん。まあ、そうですね。なんか三角形の幾何学模様っぽいのは結構リバイバルされてますけど、この91年のでっかいアディダスの3本線っていうのは相当不評だったっぽいですね。
これはなんかこの時代アディダスが結構他のクラブも同じような感じでやってるっぽいですね。
うんうんうん、そうですね。まあ確かにでかいモチーフっていうのはいい時ありますけど、サッカークラブで、しかもまあ赤一色がメインのリバプールでっていうのは結構勇気大胆ですよね。
そうですね。
まあ、それよりは控えめなデザインっていうことにはなるんでしょうが、このリークされてるやつ。
うん。
マジスタ君はどうですか、これ。
いや、 いいんじゃないですかね。確かにこう、うん、見慣れない感じはありますけど、
うん、
なんかモダンな感じというか、
まあ確かに。
こう、うん、それこそこうファンダイクが着てるみたいな、
うん、
まあコラ画像です、でしょうけど、ありましたけど、やっぱ選手が着ると、画面上でも映えますし、
うん、
いいんじゃないかなと思ってます。
うん、確かにね、大工みたいな選手が着ると、今風に見えるっちゃ見えるんですよね。
うん、そうですね。
うん、まあ、蓋を開けて、
はい。はい。ピンクなのか、とか気になりますけどね、うん、結構画像によっては、オレンジっぽかったりもするので。
そうですよね。うん、そこが、際どいですね。
そうですね。うん、画像によってはかなりのピンクに見えるやつもありますも
ん。うん。ピンクだと結構チャレンジングですね、これ。
うん。ミルナーあたりがかなり可愛くなっちゃいます、
ね。うん、見たい。それ逆に見たくなってきました。
確かに。
うん。ナットとかね。
うん。あと、上腕二頭筋でパツパツになるピンクのそれが見たいです
ね。うん。でも僕好きですよ。
うんうんうん。
うん、
そうですね。
いいと思います。
はい。まあ、僕もそこまで嫌いじゃないです。
うん。なんか襟がちょっと丸くて、なんかそこだけ、なんかもうちょっと、
うん。確かに。
もうちょっとなんか、したいなって感じはありますけど。
うん。確かに襟の形、ね、ホームとアウェーで統一する必要とかがないですよね。
うん。なんかもう一工夫欲しいのと、うん、なんか、ちょっと丸すぎて、
確かに。
うん。
ってとこぐらいかな。
うん。
はい。
ですかね。はい。じゃあ続いて、セカンドユニフォーム、アウェイユニフォーム。
はい。
いきますか。この白いやつ。
うん。
白と言っていいのかわかんないですけど。これは結構ね、いいと思うんですよね。白地っていうのは、まあ、ほぼ外しようがないので。
うん。
うん。
で、これも、表面のギザギザがホームと逆向きについてるって感じですかね。
これ何気に逆向きなんですよね。
そうですね。
そっか。
そういうの結構ありえそう。
うん、でなんか、ホームより、こう、うん、ギザギザの幅が大きい気がしますよね。
ああ、確かに。何なんだ、そのマイナーチェンジ。
確かに。これはまあ、どこまで実際のがそうなのかは、うん、あれですけど。
そうですね。
その辺の変化つけてきてたらちょっと面白いっていうか理由が知りたいな。
あと問題はこの襟と袖なんですよね、僕的には。
うん、
この赤、白、黒っていうのはめちゃくちゃマンチェスターユナイテッドっぽいので、
うん、
これ現地というか英語でツイートしてる人も同じようなこと言ってる人はいたので、
うんうん、
まあ、僕だけの妄想じゃないとは思ってほしいんですけど、
はい、
結構そういうユニフォーム多かったんですよね、ユナイテッド。
うん、
そこが残念だなとは思うものの、
うん、
このボディの全体の色が白じゃない説っていうのもあってですね、
はいはい、
なんか来季の、コンセプトカラーみたいなものを、まあ、これもリークとして出されてるんで本当か分かんないんですけど、
うん、
もうちょっと、くすんだアイボリーっていうんですかね、クリーム色みたいな、
うん、
ものがセカンドカラーに使われるんじゃないかみたいな話が、噂があって、それだとかなりね、可愛くなるので、期待ですね、
うん。
アイボリーはいいですよね。
うん。リバプールのアウェイユニでも1回しか採用されてないんですけど、
うん、
で、まあ、その1回も相当評判がいいと思うんですよね。これもリバイバルされたりしてるので、最近も。
うん、あの記事にも写真貼ってくれてる、
はいはいはい、
96年97年のシーズンですかね、
うんうん、
リーボックの、
はい、
うん、
まあ、クマナマがかっこいいっていうのもありますけど、
うん、
アイボリーはちょっと期待したい。それさえあれば結構評価がぐっと上がるんですけどね、個人的には。マジスタはどうですか。
いや、まあ、ユナイテッド味を感じるのは、
うん、
僕もですね。
うん、
そうなんですよね。
そこだけですね。すごくこう、なんだろう。清潔感というか、爽やかさがあって うんうんうん、白基調いいなと思うんですけど、この袖の黒、白、赤が主張してきますね。
ただ一方でエジプトの国旗にも似てる気もしてきました。
そうですね、はい。それはちょっと思いましたね。
うん、サラが一番移籍しそうみたいなところあるものの、クラブの看板選手の国籍に偏るのもまあ、たまにはいいんじゃないかなっていうのは思うので、なんか今年あれですよね、ウォルバーハンプトン、セカンドユニフォームもキシポルトガルなんですよね。
ああ、なるほど。
おお、
まあ、あれはちょっとやりすぎだなと思いつつも、話題は呼んでるし、多分ポルトガルのファンにはすごい好評だと思って。
うん。マーケティング的に。
そうそうそう。エジプトでは爆売れするでしょうね。
なるほど。そういう特定の国というか選手に寄せてみたいなのもあるんですかね。
ねえ。
確かあの1718のオレンジのやつ。
ああ。
あれもなんかファンダイクでオレンジみたいな。
そういうのもいましたしね。
うん。
いや、結構、うん。リバプールぐらい知名度あるチームでやるとなんでっていう声は上がるとは思うんですけど、僕は悪くはないと思いますね。
うん、まあでもこの白なのかアイボリーなのかみたいなのは、ちょっと気になるところですけど、
うんうん、
まあ、ちょっと一瞬だけ話させてもらうと、うん、僕とイタスさんの川崎フロンターレも、今シーズンは、アウェイユニフォームがアイボリーと。
うん。
はい、以上です。
そうなんですよ、ね。フロンコップの寸劇が入りました。いや、もう、アイボリーマジかっこいいので。
うん。
そ
う、やっぱちょっと白と違うんですよね、イメージが。
うん、そう。今年のフロンターレのアウェイユニそんな興味ないと思ってたんですけど、初めて試合で見たら、ね、クリーム色というかアイボリーですごいかっこよかったんで。う
ん、いいですよね。
うん。リバプールもそうだといいな。
またネタが増えちゃいます。
はい。
ちょっとダブルアイボリーで。
ああ、増えちゃう。
はい。じゃこの辺にしときます。
はい。はい。じゃ最後、サードユニフォーム。これが僕一押しでして、
うん、
黄色が本当の久々の復活というところで。
うん。
なんかね、全体的にいい感じなんですよね。そのさっき言った今風みたいなようにも見えるし、やっぱり赤のストライプなので、うん、伝統というかクラシカルな感じ、うん、でナイキのロゴがあの古いというかレトロなやつなんですね。ナイキの文字も含んだ、
うん、
これがめっちゃ良くて、うん、なんかこれを載せ始めてるんですね、最近のナイキのユニフォーム、サッカーの、
うんうんうん、
でこれのそのなんていうんですかね、人がモデルさんが着てるイメージみたいなのをすごいおしゃれに作ってくるんで、これが本当だとしたら、その、アーティストイメージじゃないけど、付随した写真みたいなのも相当楽しみですね、今から。
うん。これが、ストライプというか、線が縦ですね。
うんうんうん。
斜め斜めと来て縦。
確かに。でも、そのちぐはぐ感が逆にリアルですね。
そうですね、まあ、
うん、
こう、斜めも、さっき言った通り向きが違って、
うん、
左右あって縦みたいな、
うん、
まあでもこの黄色っていうのはリバプールのなんか歴史の中でもそのホーム以外のユニフォームでは結構使われてる色で、
うん
うん、
そのユニフォームの歴史の中でも結構古くから使われてるんですよね、黄色。
そうですよね、20年、30年前はもう絶対黄色ぐらいな感じで。
うん。
なのでまあ逆にこの最近なんでそんなに使われないんだろうっていうぐらいな、ぐらい、ここ昔の写真とか見ると多いんですけど。
そうですね。60年代ぐらいからまあ使われていて黄色。
うんうん、
で、79年とか、70年代の終わり、80年代の、半ばぐらいまで、うん、結構そのアウェーといえば黄色みたいな感じ で、ね、
うんうん、
でまあここめちゃくちゃリバプール的には黄金時代、
うん、
で毎年のようにこうタイトル取ってた時代なので、うん、ここがそうですね、あの全身黄色みたいな感じですね、
うん、そうですね。で おそらく91年に緑が入ってくるんですけど、
うん、そうですね。
これが多分というか、カールスバーグが入ってくるのに適応したみたいな噂があって、
あ、
そこから緑の存在感が増してるっぽいですね。
うんうん、カールスバーグが胸スポンサーになったのが92年ですね。
そうですね。その前年からなので、うん、なんかそれに備えて的な、うんうんうん、噂らしいです。
確かに。そっか。
まあ、緑もね、悪くないですけどね。
うん。ここのタイミングで、あの、さっきのアディダスのめちゃくちゃでかい。
ああ、そうですね。なんか、ファンとしてはめっちゃイラッとしたんでしょうね。そのスポンサーに合わせて緑とか、サプライヤーに合わせてでっかい線とか。
うん。
なるほど。
緑多いですね、こっから確かに。
うん。クレストにも入るぐらいですもんね、この後。
うん。
うん。
その後、黄色というと、まあ、94年のやつもあるけど、全身黄色的なのは97年、98年のやつ。
うん。
で、もうその後になると、あれですね、2006年、2007年があって、で、その後また飛んで、1415。
うん。そうですね、1415の黄色の時も結構僕は喜んだんですけど、これも謎の線が入ってて、
うん。
うん、買わなかったですね。この、なんか、パンツとセットで完成するサイドのラインみたいなのは、まあ、はいはい、いいんですけど、ファン普通上しか買わないし、うん、この上の、胸の上の部分に入ってる並々の線が意味わからなすぎて。
そうですね。
なんか、カモメなのかみたいな感じな。うん、感じちゃいましたね。
ウォーリアーなんで、まあちょっといろいろ
尖ってました。
多めに見てください。
はい。
このユニフォームはもうバロテッティしか浮かばないな。
いやー、そうですね、
そう、混沌の象徴みたいな感じに思えますね。
そうですね。まあでも確かに昔黄色多かった割にはなんかユニフォームとしてやっぱ、うん、あんま登場してないんですね。
そうなんですよね。まあ結構確かに派手ですしね。
うん。
とはいえ、だからこそこの今リークで出てるカードって結構落ち着き目の黄色なんで、そこも含めて楽しみですね。
うん、確かに確かに。これはなかなか信憑性高そうだから、普通にこのまま、うん、まあ多少細かいところは、あるんでしょうけど。
そうですね。うん。なんか調べてたら、こういうの画像全部フェイクだみたいなサイトを見つけて、
うん、
あー、なるほどと思ったんですけど、そのサイトの主張もこのギザギザが本当は繋がってるか途切れてるかみたいな、
うんうん、
細かすぎて伝わらないレベルだったので、まあ、信憑性としては高いかなと思います。
そうですね。まあ、時期的にもこれくらいで、なんかかなりもう本物っぽいやつが出ててもおかしくない時期だと思うんで。
そうですね。去年も4月に書いてました。
うん。
なのでまあ同じ、まあリークで踊るにはふさわしい時期かと思います。
そうですね。これいつぐらいに発表されるんですかね。
あ、本物がってことですよね。
はい。
いつでしたっけ。
去年はもうかなり特殊だと思うんですけど。
ああ、確かに。
なんだっけ。
確かに。
いつもその、最終節たまに来てたりするじゃないですか。
うんうん、そうでしたよね。そうでしたよね。もしかするとそろそろ発表があるかもしれない。
うん。ちなみに僕、最終節に次のシーズンのユニフォーム着るの反対派というか、
あ
どうなのかと思うあれなんですけど、どうですか、ちなみに。
結果次第ですよね。そのシーズンの体制がほぼ決まってるなら、来ててもいいと思うけど、例えば残留が決まるかどうかみたいな試合だったら最悪だと思いますし、
うん、
で、逆に、リバプールは CL をギリギリ決めたみたいなのが、時にその新しい来年のユニフォーム着てるみたいな時もあったと思うんですけど、僕的にはあれは良かったんですけど、まあユニフォームもかっこよかったし、展開もいいし、 多分広告的な意味では着させたいんでしょうね、早く。
そうですね、うん、ユニフォームを売る目的ってことですよね、うん、
だけど確かにそういう意味ではそれ1617シーズンですけど、1617シーズンのユニフォームの印象がすっぱり消えちゃったので、
うん、
ちょっとかわいそうかなと思いますね。
そうですね、1617シーズンで、サラーが得点を取ったシーズンですよね。間違えて1718か。
そうですね、
そうですね、1718が125周年の
そうですね。
ユニオムで得点を取って、うん、まあその最後4位に入ったし、ところですよね。
うん、うん、そうです。
そうそう。その最終節、次のユニフォーム着てて、サラーが得点を取って、ゴールデンブーツ、
うん、
で記念写真撮ってるやつとかが次のシーズンのユニフォームなんですよね。
ああ、うん、確かに。か
そういうのとかは、どういいのかなって思っちゃいますけどね、僕はやっぱ、うん。そのシーズンの得点王なんだから、そのシーズンのユニフォームで、なんか写真を撮るべきではないかって。まあ、めっちゃ細かいんですけど。
確かに。確かに、今みたいに記憶がごっちゃになる、なるし。
うん。
でも、あれですね、リーグに最初に登録するんですよね、このユニフォームでシーズン戦いますって。そこの誤差はいいんですかね。
うん、確かに。
まあ、商業的理由を優先してるんでしょう。
うん。
だから、そうか、1718シーズンの最終節、ロブレンが新しいユニフォームでゴール決めてたのがめっちゃ印象に残ってますね。だから、そう、なんか珍しくゴール決めたのにすげえドヤ顔してて、しかも突然広告塔みたいになってて面白かったです。
うん。
あと、来シーズンから胸スポンサーのロゴもちょっと変わるっていうのも見どころですね。
ああ、はいはい。
スタンダードチャータードの。
うん。
まあ、これリブランディングするそうで、結構丸っこくなるので、まあ、ちょっと可愛すぎるっていうのが気になる方も多いかと思いますけれども。うん、まあ、そういうのも黄色いユニフォーム合ってるので、やっぱりサードユニフォームが推しですね。で、まあ、記事にも書きましたけど、このリブランディング、デザイン変更を担当した企業、結構有名なのも他にも手掛けてるような企業で、
うんうん、
スターバックスのロゴが結構前に変わったじゃないですか。まあ、はい、女神の顔があって、周りにスターバックスコーヒーって書いてあったんですけど、うん、そのスターバックスコーヒーの文字を取り去って女神だけの顔にするって、結構大胆だなって印象に残ってるんですけど、うん、そういうのを手掛けてる企業が、また今回担当したっていうことで、
うん、
まあ、なんていうんですかね、有名どころを、手掛けるようなところがやってくれてるのはちょっと嬉しくなりましたけど、
うん、
まあ、リバプールとは直接じゃないですけど、まあ、ちょっと小ネタでした。
かなり可愛らしくなった感じですよね、
うん、
なんか、
うん、
フォントとかも。
そう、フォントが結構特徴的ですね、
うん、
選手が実際着てみてどう映るかですね。
そうですね、
最終的には、はい、
うんうん、まあ僕はこの3つは結構、うん、いいんじゃないかなって、
うん、
思いますし、あんまりまあなんかトリッキーな感じでもないんで、
うんうん、そうですね。
斜めなのはまあぐらいで、
うん、
今年のセカンドみたいになんかすごいガラガラしてるわけでもないし、
確かに今年のリークほどなんかざわざわ感はないですね。
そうっすよね。
確かに。なんかツイッターとか見てても。こういいじゃんみたいな意見は多い感じですよね。
うん。
まあ、結構シンプルだからって感じですよね。全体的に、
うん。今年のセカンドも好きでしたけどね。水色。
うん。
うん。あれはなんか実物見るとだいぶ印象が。
うん。うん、確かに。
最初のリークの時は、ね、そう。何事かと思いましたけど。
確かに。
なんかこう以前、こうデザイナーの彩子さんにこうインタビューさせてもらったときに、
はいはい。
水色のユニフォームすごくいいみたいなこう意見をいただいてたんですけど、
うん。
で、こうまあ赤、真っ赤に染まったアンフィールドだけど、今年はユニフォーム水色が良すぎて、アンフィールドにこうちらほら水色が出てきて、そういう光景が見れるんじゃないかみたいな話をしていただいてたんですけど、
うん。
まあちょっとそのアンフィールドにこう水色が いるみたいなのが見れなくて残念だなって思いましたね、今年は。
うん、まあ、お客さんがいないから
ですね。はい。
ああ、そうね。
そうですね。
かな。まあ、正式発表を楽しみにと。
うん。早ければ4月中とかあり得ると思うんで、まあ、4月中にいつ発表っていう言われ、うん、突然言われるみたいな。
そうですよね。最終節にもしまあ、着る、間に合わせるなら、そろそろ発表ですよね。
うん。まあ、そんな意外と近い話だと思って楽しみにしていってもらえればなと思います。
そうですね。またじゃあ、リーク情報出たら、ツイッターとかでも発信してください。
うん、はい。もちろんです。
はい。まあ、分かった上で踊りましょうというところで。
はい。
はい。今回は、来シーズンのユニフォームのリーク、についての雑談でしたと。番組の感想などはツイッターで、ハッシュタグリバプール雑談ラジオをつけて、ツイートしていただければと思います。この番組はリバプールを日本一応援するのが楽しい欧州サッカークラブにというミッションで運営している LFC ラボがお送りしました。それではまた次回。